皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は運も実力のうちという話です。よく運はですね、実力とは別だというふうに言われるんですね。確かにですね、例えばその麻雀とかね、麻雀の強い人は別ですけども、普通はね、運が良きゃそらパイが来るし、来なきゃ来ないんでしょ。全部そうだね、賭け事だって運でね、決まりますけども、しかしそうは言ったって、やっぱパチンコで、それからパチンコでも、それから麻雀でもね、強い人は強いよね。競馬だって強い人は強い、金の運用だって強い人は強いよね。だからやっぱこの運はあるんだけども、運の良し悪しはあるんだけども、それがそのまま運がいいから利益が出る、運が悪いから利益が出ないっていうほど簡単じゃないってことが分かりますね。実は世の中のこの起きる実力っていうのはですね、はっきり言って運がどうであろうが一定の成果が出るのが本当の実力と言って私いいと思うんですね。例えばそのプロの人たちっていうのは、暑かろうが寒かろうが、条件が良かろうが悪かろうが、ある一定のプロとしての品質を出す実力を持ってるんですね。それがプロなんですね。調子が悪ければうまくいかない、調子がいい時だけ成功するっていうのは、これは別にアマチュアで、それを悪いって言ってんじゃないんですけども、プロというのはそれじゃ仕事にならないってことですね。今日はなんかついてない日だな、ついてない日だからといって、その仕事が半端で終わったんじゃ、それプロとして役割果たせませんですね。だからやっぱり調子悪くてもいい結果出さなきゃいけないのがプロでしょう。だからそういうふうに考えると、運が良くても悪くても最低限の水準をの結果を出す実力を持っていること、これが実は本当は一番大事なことなんですね。そういう意味で言うと、運も実力のうちなんですよ。どうしてかっていうと、その最低限悪い結果を出さないように、すなわち運が悪くてもひどい結果にならないような実力を持っているとですね、運がいい時にはものすごくいい成果が出るんですよね。これ実際皆さんにやっておられた方は体験できると思うんですけども、運の悪い時に最悪にならないようにやっていけばですね、運がいい時はものすごくいい結果が出るんですね。おお、こんなできちゃったぞっていうことでいくんですね。そうすると、あ、運がこう、なんでこんなうまくいったんだ、あれあんた運がいいねって言うけども、運がいいのも実力のうちというのはわかると思いますね。すなわちその実力の部分を超える運が来た時に、それがそのままちゃんとリターンになってくるっていうのが、実力がある時の証拠ですね。で、じゃあその運をどうするかっていうのを考えた時ね、みんなその運をコントロールしたいと思ってるんですけども、まず一つ言えることは、神様は取引をしないっていうことなんですね。願掛けをすることは悪いこととは言いませんけども、その特に掛け事なんかで神様はまず言うことは聞いてくれませんですな。人の生き死にとかね、そういうことはちょっと別ですけども、掛け事で神様が運を聞いてくれるっていうのは、それはよほどの悪神でない限りはそれは聞いてくれませんですよね。ですからやっぱり掛け事っていうか、そういう、よく人々がランダムというものについて言うときは、大きな失敗をしないような戦略を組めばいいだけのことなんですね。運が悪いって言いますか、その思った通りいかなくなった時に大失敗しないような戦略を組んどけばいいわけで、それ以上の取引を天とやろうとか神とやろうかって言ってるからうまくいかないんですね。すなわち何もしないのに、この健康一滴ここだけで何とか勝たせてくださいみたいなことをやるから大失敗するんで、その特別な天の五託戦でここだけ大成功ってやるから失敗しますから、そうじゃなくて普段から大失敗しないようにね、どんな状況になっても最悪のことを乗り越えられる実力をつけとけばいいんだね。本当そうすればですね、別にその運が悪くたって、それでの結果は出せますから、万事うまくいくわけで、天を恨み神を恨むっていうことはなくなると思いますね。それからやっぱりそれでもうまくいかない時ってあるんですね。あれ不思議なもんでですね、 その人生の変わり時とか仕事の変わり時っていうですね、何によってもうまくいかない時ってあるんですよ、あれ。実はこれはもう慣れてる方は分かると思いますけども、そのちゃんとやってるはずなのにうまくいかない時ってのは必ず変われという合図なんですね、あれ。自分が変われか、相手が変われか、あるいはなんかそのシステムが変われって言ってんのか、それかシステムを変えろと言ってんのか、あるいはその仕事する場所を変えろと言ってんのか、とにかく何かをその変えろという瞬間があるんですね。何かを変えろという瞬間があって、これは何事もうまくいかなくなるんですね。そのうちうまくいってたら変える必要ありませんから、そのまま継続していくんですけども、やっぱりいよいよ厳しいとなったら、どっかでこれ変えなきゃいけないんですね。で、その変える時にやっぱりそのきっかけとして、どうも運の悪い状況が続いてる、ちゃんとやったつもりでもうまくいかない、今までの常識が通用しない、こういうことが相続いてくるんですね。で、そうなった時は落ち着いて何を変えればいいかを、これはちょっと頭で考えるしかありません。なわちプロセスを見ていて、これは自分のやり方が時代に合わないのかな、その世の中の変化に対してそもそもこの構造がダメなのかな、組織がダメなのかな、ここは実はよく考えなきゃいけないところなんですね。だからうまくいかないからといってふてくされたり投げやりになったりしても何の意味もないんで、要するに何をどう変えればいいかっていうところを、これは実は頭です。頭でないと分かりません、これ。プロセス全部見なきゃいけない。プロセス全部見直さなければいけません。ああ、でも仕事のやり方が古すぎるぞとかさ、これ全然営業ができてないじゃないかとかですね。あるいはなんかそのコンピューターの容量が全然足んなくて、これじゃあそのオーバーフローしてんじゃないかというようなことね。そのうちそのもっともっとみんなが使わないとコンピューターやんなきゃいけないのに、ごく一部の人がね、入力だけやってて、これじゃあんた処理もできるわけないだろうってなことあるかもしれませんね。あれはお客が変わったと。お客の仕事のやり方変わったからうまくいかないってことあるんですよね。これだけはちょっと頭使わないと分かりません。で、こういうのは結構ですね、外部の人がよく分かることあります。内部の人はもうそこだけしか見てないから、こんなもんだと思ってるんだけど、外部から見るとですね、問題が結構よく分かることがあるんです。なぜこれこんなしくじっちゃってんの？なぜこうこんなにその、まあ、物事がね、行き詰まってんのっていうことは、やっぱその外部から見る方が分かることが多くて、やっぱ親しい友達ってやっぱ大事だよね。親しい友達とか、いざとなった時に相談できるって、実はね、そういう時が大事なんですよ。大きく物事を変えなきゃならない時に、そのやっぱり大事なのは、まあ、誰を知ってるかっていうことだと。そう言って本当に嘘じゃないと思いますよ。で、それで分かればそこを変えていけばいいわけですね。したがって、その運が悪い、普段はそれは運の悪さを実力で、まあ実力で補うっていうか、その訓練ですな、訓練によって運が悪くても最低限の成果出せるようにやっていくんだけども、それでもうまくいかなくなったら、いよいよ全部変える時だ、全部っていうか、その何かを変える時だ、場合によって全部変える時ってことあるんですね。落ち込みが大きい時は全部変えなきゃいけなくなりますから、それこそ全くの転職をするとかね、人生の生き方変えるっていうことが必要になりますので、それはそれで今度変われという合図、これが実は運なんです。逆に言うと、それはその幸せは不幸な顔をしてやってくるっていうことに通じることが結構あるんですね。一時なんかすごい不幸なことがありまして、不幸なこと続くんですけども、そこで変えるということに成功するとですね、ああ、あの時変えることで今があったんだと、あのままやってたら実は人生は棒に振ってたかもしれない、会社もなくなってたかもしれない、あの時変えてよかったなって思うことは、振り返って思うことは決して珍しくありません。そうすると、あ、実はあれは気づきだったんだな、不幸、その時不幸と思うけどもね、なんか不幸と思うことがあっても、それは実は幸せの入り口だったんだなと実感することは結構あると思いますよ。はい、そういう意味で言っても、運は実力のうちで、この場合の実力っていうのは、運が悪い、何やってもダメだっていう時に、その原因を突き止めて、それを変える実務能力ですね。もうやっぱりね、運っていうのは要するにただの運ですから、その運に基づいて行動する実務能力がないと、実は何も進まんのでありますよ、世の中は。生活も実務能力でしょ。それから仕事も実務能力ですから、やっぱ最後は実務能力によって、新天地を作って、で、結果的に運がいいという状況に自分自身を持っていかなきゃダメですね。 運がいいとか悪いと言ったって何もしなきゃですね。まあ言ってみれば空を見上げて、ああ、今日晴れてます、今日は曇ってますっていうのと同じですね。何ともしようがないでしょう。晴れてたり曇ったりすんの。まあしかし近年はね、勝手にその天気を変えちゃうとね、空からアルミの粉をまくとかね、悪いやつが結構いて。いや、アルミの粉だけじゃなかったな。これ、なんかこの間アメリカのミネソタ州かなんかで、冷戦期ですけども、米軍がなんかその、モスクワの地理によく似た町に上からその、まあ、発がん性物質をばらまいてたと。霧を作るためだな。だからまあその雨の元みたいな、霧の元みたいなばらまいてたら、これか、発がん物質があって、がんが発がん、発病した可能性があるとかなんか、発表がありましたよね。誠にけしからんやつでですね。まあそういうとんでもないのはちょっと置いといてですね。一般的には天気は何ともならないでしょう。だから我々はその天気に対応して晴れたらこうしよう、雨降ったらこうしようという、今度実務能力を磨けばいいですね。晴れた時は暑すぎる時はね、あんま外で、熱中症になっちゃいますよね。で、雨の時はまあ外ででもしょうがないし、まあだからその外仕事であればね、晴れと雨は簡単ですね。しかしじゃあオフィスなんか仕事だったって今度はですね、まあ、室内の温度とか湿度によってですね、コンピューターの性能にも影響することありますから、それなりに気をつけなきゃならないこともあるし、あとやっぱり冷房ばっかかけてると体調も悪くなりますから、やっぱりこれやっぱ対処いるんですよね。だからそれも実務能力なんですよ。だからその、まあ晴れたとか雨降ったっていうのも、まあそれは確かに運の良し悪しかもしれませんよ。ね、晴れてほしい時に晴れない、雨が降ってほしい時に降らないってことは確かに運が悪いことかもしれない。でもそれに対して実務能力があればそれをカバーできるわけですね。天が与えたものに対して人間がどう対処するか、対処の実務能力を持っていることが実は一番確実に人生を前に進める方法なんです。全天候型のこの運行っていうのかな、全天候型の運行でありまして、そうするとまあ人生は非常に実り大きくなりますよね。いろんなことを体験することができて、いろいろと未来づくりができますから、やっぱり運も実力のうちということはこのことだと思いますね。で、今後のね、こういろいろ教育なんかも考えてもですね、結局やっぱりこの試験とかばっかりやってると、まあやっぱり試験対策ばっかりみんなやっちゃいますよね。で、それ一概に悪いとは言いません。試験対策ということで勉強するのは悪いことじゃないんですけども、やっぱこの一つの正解を求めればいいっていうのはなかなか実は世の中ではないんですよね。一つ正解を見つければそれでその世の中がうまくいきましたっていうわけには普通いかないんですね。状況を見極めてどう対処するか自分で考えて行動するっていうところがね、一番重要な実力なんですよ。そうなの、例えばね、理科なんかだってね、本当は実験とか自分でやった方がいいんだね。それから植物だって自分で育てた方がいいね。枯らさないように育てるにはどうすればいいかとかさ、それ実践した方がよっぽどいいし、本当は例えば商品なんかも、経済なんかだったら自分で商品作ってみるといいんだね。売れるものを作ってみましょう。作ってどっかで売ってみましょう。どれだけ売れましたか。それ最後のゴールにするといいと思うんだよね。やっぱり自分で商品を作って売ってみるっていう経験は、あれ、一番なんか社会のことを学べると思いますかね。で、それ売るんだから作る方と売る方がいるでしょ。売るのもあれ仕事ですからね。人様に喜んで何か買っていただいて、使っていただいて、さらに喜んでもらうと。お金をもらってだよ。これやっぱ実力ですよ。実力ないとできませんよ。だから製造も営業も実力で。で、それやっていくときに、例えばお金の仕組み分かりませんとか、酸性とアルカリ性は何が違うんですかとかですね、いろいろ学ぶことが多いから、その試験に通るため、試験に通ることを目標として学ぶよりも、実践的なその生活仕事の具体的な仕事、具体的な目標をそのクリアするために勉強する必要なことを学ぶ。こっちの私よっぽど効果的だと思いますね。で、やっぱそれは自分自身の成功体験にものすごくつながりますから、試験でですね、通ったってですね、それその時で終わりですよね。結局教育の成果を今どこで見てるかっていうと、教育した時にどの程度その教育の成果があるかっていうのは、授業が終わった時、1学期終わった時、1年終わった時、あるいはその大学入試の時、その非常に短期間で試験という形で教育の成果を見てるんですね。 違いますよね。本当の教育の成果は、その教育を受けた人が実際に生活や仕事をして、どれだけプラスのメリットがあったかで決まりますよね。そう、教育は本人にとってプラスのメリットがないとダメなんです。いくら教育しても何の意味もなかったんじゃ、それ教育にならないですね。じゃあ哲学はどうなんだって、哲学は大いに関係するんですよ。哲学しっかりしてないとですね、仕事も教育もですね、てんでんばらばらで長続きできませんから、実際に哲学っていうものがどれだけ大事なのかっていうのは自分でですね、継続しなきゃいけないという状況の中で生活し仕事していけばすぐに分かることですから、哲学がないと実に惨めな人生な、実に惨めな会社運営になっていきますから、だからそこで初めてですね、哲学の大切さは分かるわけね。だから遡ってから勉強すれば、難しい哲学だってこれは大事なもんだなと思って勉強することができます。だから今みたいにですね、もうとにかく教育してすぐのね、試験でね、教育の成果を測ろうと思ってから根本的で間違いで、まあ教育改革やろうと思ったらですね、やっぱそこを全部変えたりですね、学校はとにかく勉強して、で逆に社会人になっても来れるようにしないとダメだね。社会人になっても来れるようにね、むしろ社会人になってから学ぶべきことの方が多いんじゃないですかね。もう今だからね、なんかくだらない実学ばっかり皆さん勉強してるけども、まあ、あれだけで実学だけで成功するというほど世の中甘くないですからね。まあそういう教育は大事で、でそうなってきた時に、この運っていうのはですね、結局何て言うかな、やっぱりその、まあ、成功続けるためには、運が良くても悪くても最低限はここまでクリアできる、その力を持つことね。だからまさにですね、その運は実力が引き寄せるっていうか、まあその運がいい時には飛び抜けた成果が出るから、まあ、それを見てまあね、運も実力のうちっていうふうに思うかもしれませんが、もっとそれよりずっと大事なことは、運が悪い時にずっこけないってことですね。運が悪い時に最悪のことを起こさないです。運が悪くても最低限ここでとどまる、それが本当の実力ですから、まさに運も実力のうちなんですね。こういうのはですから決して難しい話じゃなくて、だからもうその最低限子供に教えるとしたら、まあ読み書きそろばんですわな。読み書きそろばん、すなわち、物を作るにも売るにも読み書きそろばんが必要ですから、まあそれは最初に教えておいていいんじゃないです。読み書きそろばんってあってですね、これなかなか難しいですよ皆さん。そのちゃんとした文章をね、もちろん日本語でいいと思いますから、ちゃんとした文章を自分で構成して喋ったり書いたりするのもなかなか大変ですからね。だからやっぱり原価計算とかね、しなきゃいけないでしょう。それから利回りの計算とか場合によっていりますから、やっぱそれはね、べき上の計算だって時々いるでしょうし、そんな簡単じゃないですね。でもちろん英語なんかも勉強していいと思いますが、やっぱりその論理のね、やっぱ回路を作ってからの方がいいと思いますね。旅行の英語ばっかり勉強したってそれはあんまり役立たないんで。論理的な思考ができるようになってからね、英語を学んだ方が多分ずっと価値があるんじゃないかと思いますよ。やっぱ日本語で論理的なですね、会話とか、文章書きができないとね、これなかなかね、苦労いたしますからね。そういうふうに考えていけば、その今みたいにね、刹那的な人生にならないと思いますね。今とにかくなんかね、親ガチャとかね、みんな言っていろいろ言ってんですけども、まあ、運の良し悪しでみんな考えちゃってんだけども、すなわちその反省するってことがなくてね、うまくいくのもいかないのも全て運次第ということで、実に刹那的に生きてる。あれは実はどんどん実力を失う方法なんですね。刹那的に生きていくと、それが本当にですね、実力を失う本当に一番近道ですね。持っていた実力もだんだん忘れていく。新しい実力が生まれてこない。だからどんどんどんどんこの置いてきぼりになっちゃって、結局何もできない人で終わってしまうんですね。情けないことですね。運が悪かったら、悪かったなりにどうするかってところは人生ポイントですから、生活でも仕事でもね、そこにもう一回立ち返ってもらわないとなかなか新しい素晴らしい人生にならないですね。で今世界はですね、もっともっと我々よりも厳しいとこが多いと思います。戦争の真っ最中の国もあるし、我々が平成の30年間に経験したようなとんでもないバブル崩壊と大混乱をですね、今まさに凝縮した形でやってるところも少なくないと思うんですね。これはとても重要なポイントだと思いますね。だからやっぱり我々はですね、世界に比べればまだよほどいいところに、これでもよほどいいところにありますから、やっぱりもっとですね、実力を身につけるような、その自分でやってみて、一人じゃできないけど協力してやってみて成果を出す、その 運が合わなくても最低限の成果を出せるところまで実力を身につけて、それに必要な勉強を振り返ってすると、これが多分今一番効果的な勉強の方法じゃないかなと思いますね。まあ、いずれにしてもですね、もう上の方ポンつけばかりどうもなりませんので、皆さん気がついた人がですね、自分と自分の周りを変えていってください。それが一番効果的だと思います。成功事例を一つでも二つでも出すことがね、世の中変える一番近道でありますから、頑張ってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、運も実力のうちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。